皆さん、明けまして、ハッピーニューイヤー。ね、これが、How you say bilingually ですね。明けました、ハッピーニューイヤー。今年も God bless you ですね。愛ちゃんがね、今年最初の、一番最初のこの礼拝ですね。初めてプレイズを今日リードしてくれました。このね、ステージ、お立ち台っていうの、このステージの上に立つとですね、緊張するんですね。でも本当に一生懸命神様のためにね、信仰を持って、そして神様のイエス様の体であるこの教会のために信仰と愛を持って一生懸命準備をして、この本来であれば休んでいる年末年始にね、一生懸命準備して今日リードしてくれました。心から、感謝をしたいと思います。今日のメッセージに入る前に一言感謝のお祈りをして、そして今日の、そして今年の私たちの年間聖句を皆さんと共に読んでまいりたいと思います。それでは一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、2016年を迎えました。今年も主よ、あなたの恵みの中でこの最初の日曜日の礼拝を迎えることができましたことを覚えて感謝をいたします。また2015年も主よ、あなたの恵みによって支えられ守られたことを覚え、また数え感謝をいたします。どうぞこの一年も主よ、私たちがあなたの愛と恵みに目を留めて、あなたの御心にかなった歩みをすることができますように、どうぞ私たち一人一人を豊かに導いてください。また今日ここに来れなかった一人一人の上にも、主よ、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように、特に体調を崩されている方お一人お一人を、主よ、どうぞあなたが癒し慰めお支えくださいますように、すべてを感謝し、あなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年の年間聖句はですね、今お読みいただいた、コリント、第二コリントの5章の14節と15節ですね。今日は18節まで読んでいただきましたけれども、14節15節が今年の私たちの、テーマということで選ばさせていただきました。去年はですね、テサロニケの手紙から、キリストと共に生きようと、Living together with Him, Living together with Christ ということで、イエス・キリスト、イエス様と共に生きようというテーマで去年1年間私たちは歩んできましたけれども、今年はですね、一歩前に進んで、一歩前に、前に進むのか、一歩ちょっと上に上がるのかね、わかりません。前にとにかく進んで、キリストと共に、with Christ から、キリストのために、for Christ に、私たちは心を向けてですね、歩んでいきたい、そのように思ったんですね。今日御言葉を最初に皆さんでお読みしたときに、ジョスミンさんも少し言ってくださいました。これはちょっとチャレンジだと、チャレンジの御言葉だと、紹介してくれました。確かにそうだと思うんですね。ある人にとってはこれ、ある意味チャレンジというかプレッシャーですね。暗黙のプレッシャー、なんかキリストのために、教会のために、なんかやらされる、なんかやらなきゃいけないというようなね、プレッシャー を感じるような、そのような御言葉に、聞こえるかもしれない。確かに間違った、誤った熱心さ、熱さというのは時々厄介ですね。誤った熱心さというのは、まずその人自身が燃え尽きてしまうこともあるけれども、そればかりではなくて、間違った熱心さというのはその人だけじゃなくて周りの人も燃やしちゃうんですね。周りの人も燃え尽きちゃう。だから私たちはキリストのために生きるというときに、どうしてあなたはキリストのために何もしないんだ、どうして教会のために奉仕をしないんだ、あれをしないんだ、そういう間違った熱心さではなくて、キリストのために生きるって私たちにとってどういうことなのか、その基本から私たちはやっぱり始めていきたいと思うんですね。そうでないと、どんなに熱心であっても、その熱心さが間違った方向を向いていたら、私たちは燃え尽きてしまう、あるいは 周りの人を燃え尽きさせてしまう恐れがあるからです。まあ、そこで今日はこの御言葉からですね、三つのことを今日私たち心に留めたいと思うんですね。まず第一番目に私たちが心に留めたいことは、14節15節の御言葉にあると思うんです。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。このように始まりますね。まあ、英語では compels という言葉が使われています。日本語では取り囲むというふうに訳されてますね。まあ、compel っていう言葉は日本語で言うと何でしょうね。何でしょう、日本語で言うと。ダニエルさん、コンペルっていうのを日本語で言うと何て言います？もしに、コンペル。はい。コンペル。コンペルね。ルイさん、何て訳しますか、コンペルって。いろんな訳し方があると思うんですけども。ちょっと取り囲むとは違いますよね。どちらかっていうと、多分、促す。強く促すとかね、駆り立てるとか、そういうその心をね、突き動かすとか、そういう意味合いがあると思うんですね。英語ではそちらの訳の方が使われてるんですね。でも日本語の方では取り囲むと訳が使われていて、これどちらも素晴らしい訳だと思うんです。オリジナルの言葉にはどちらの意味もあるんですね。取り囲まれている、満たされている、もう取り囲まれてしまって突き動かされる、駆り立てられる、わーっとキリストの愛に囲まれて駆り立てられる、まあ、そういう意味の言葉があります。そしてこれがすごく私たちにとっては大事なことではないかなと思うんです。私たちがキリストのために生きるのは、まずキリストの愛が私たちを取り囲み、キリストの愛が私たちの心を動かすから、私たちの心を駆り立てるから、私たちはキリストのために生きる。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださって、そして蘇ってくださった。イエス様のこの十字架の贖いを通して表された、この神様の愛が私たちを取り囲み、私たちを満たし、私たちの心を動かすときに、私たちは本当の意味で主のために、キリストのために生きることができると思うんですね。ですからまずキリストのために生きるというときに大事なことは、このイエス・キリストを通して表されている神様の愛を私たちがもっともっとより深く知ること、感じること、体験すること、味わうことから始めなければいけないと思うんです。この神様の愛を本当に私たちが人生の中で味わうことなしに、いろいろな奉仕とか、いろいろな主のために、神様のために奉仕活動とか慈善活動とかやっても、私たちはやがて疲れて燃え尽きてしまいます。私たちはこの一年始めるにあたって、もう一度このキリストの愛に、そして毎日このキリストの愛に心を留めて、それを味合わせていただく、体験させていただく、そのことを祈り願って始めていきたいと思うんですね。第2番目に今日の御言葉で私たちが心に留めたいことは、その次の16節ですね。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。キリストのために生きるときに、もう一つ私たちが心に留めたいこと、それは新しい標準、新しい価値観、新しい標準を持って生きるということだと思うんです。古い自分、古い価値観、古い基準を引きずったまま、持ったまま主のために生きる、あるいは 教会のために何かをすることは、ある意味私たちにとっては苦痛になると思います。そうではないでしょうか。古い価値観の中では多くの人は、おそらく損得感情ですね。自分にとってそれが得になるかどうか、自分にとってそれが損になるかどうか、多くの人がそういう価値基準でイエス様に出会う前は生きてきたと思うんですよ。自分がどうやって幸せになるか、自分がどうやって得をするかって、その基準を持ったまま、その価値観を持ったままイエス様のために生きようと思ったら、それは辛いと思います。ぶつかります。イエス様が私たちに求めることはまるで逆だからですよね。むしろ私たちは与えること、愛すること、許すこと、まあ、人間的な標準で言えば損をすることを求められるわけですから、昔の価値観を持ったままイエス様に従おうとすれば、心に大きな葛藤、きしみ、苦しみが生まれてしまう。でも私たちはもうそういう価値観、そういう標準、基準では生きてはいないとパウロは教えています。新しい標準です。新しい価値観、もう私たちはイエス様を通して永遠の命の約束をいただいている。永遠の命という価値観を持っている。もちろんお金は大事ですよ。もちろん寝泊まりする家とか車も私たちには生きていく上では必要かもしれない。けれどもそういったものはいつかはなくなるものだ。いつまでもそれが自分にとって価値あるものではないということを私たちはみんな今知っていると思うんです。なぜなら本当に価値あるものはイエス様にある命だということを私たちは知っているからですよね。昨日ソフィー岩渕さんの、お葬式メモリアルサービスがあって、何名かの方ね参加させていただきましたけれども、その中で、牧師先生がメッセージの中でも言っておられました。彼女の人生を振り返った時に、何を目的に、何にゴールを定めて生きてきたかが大事だっていうこと。もし私たちが自分の価値観とか、自分の、まあ、欲っていうんでしょうか、自分の欲しいものとか、自分の夢とか願いとか、それをゴールにして生きていたら、結局人生の最後で行き着くところは虚しさだって。でも私たちが神様という価値観を持って、神様のご計画、神様というゴールを目指して私たちがこの地上での人生を歩むならば、その先には満足がある、本当の満足がある、平安がある、祝福がある、その通りだと思うんですね。私たちは日々の生活の中で、あれが足りない、これが足りない、思うことあるかもしれない。僕自身あります。あれが足りない、これが足りない、あれがあったら、これがあったらって。でもその先立ち止まって、もう一度私たちはこの神様が与えてくださっている基準っていうのを思い出したいと思うんですね。自分には永遠の命が約束されているではないか、自分には天の御国が約束されているではないか、あの素晴らしいところにいつか私たちは行くという約束をいただいているではないか、それを思ったら何も不足はないじゃないか、そのような新しい価値を持って、ゴールを持って私たちは歩んでいきたい。特にキリストのために生きるという時に、私たちはこの神様がすでに用意してくださっている素晴らしい価値あるものを忘れないようにしたいと思うんですね。最後に三つ目ですね。三つ目に私たちが今日の御言葉で心に留めたいこと、それは最後の17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。今日新しく紹介、まあ新しい賛美じゃないんですけど、この教会で歌うのは、初めてかな、ちょっとわかりませんけれども、紹介してくれました、その賛美の歌詞の中にもありましたが、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。誰でもですね、私もあなたも隣にいる人も、誰でも例外なく、誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストの愛に取り囲まれて、キリストの愛に満たされて、キリストの愛にかき立てられ、突き動かされている、誰でもキリストの愛にあるなら、その人は新しく作られた、神様が私たちを創造された、 それと同じように神様は私たちを新しく創造してくださった。私たちは自分で自分を作りませんでした。土地の塵が勝手にムクムク、ね、形になって私たちは勝手にこの世に生まれてきたのではないですよね。神様が私たちを作ってくださった。それと同じように神様がイエス様にあってもう一度新しく私たちを作ってくださる。これは神様の恵みです。神様の恵みによって私たちは新しい自分を生きるんですね。神様が新しい私たちを作ってくださるから私たちは新しい自分を生きることができる。この恵みを忘れてしまってはいけないと思うんです。自分の力で、自分の努力で、自分の熱心さで新しい自分を生きようとしたら、キリストのために生きようとしたら、いい格好をしようとしたら、私たちは遅かれ早かれ潰れてしまうと思うんです。そうではなくて、神様が作ってくださった神様の恵みによって誰でもキリストのうちにあるなら、まあ、生まれつき熱血な人とそうでない人っていますよ。やっぱり生まれつきもうバリバリ元気がある人とそうでない人ってやっぱりいますよ。でもそうじゃない、誰でも、そういう熱血さや熱心さや元気さじゃない、誰でもキリストのうちにあるなら神様がその人を新しくしてくれる。これらのことは全て神から出ているのです。私たちから出てるんじゃない、神様から出ている。キリストのために私たちがもし生きることができるとしたら、それは私たちから出たことではありません。神様から出たことであるということを私たちは覚えたいと思うんですね。最後に、キリストのために生きるというのは簡単なことではないと思うんです。簡単なことではない。なぜなら自分のね、価値観とか自分のことを時には捨てなければいけないことがあります。自分がやりたいこと、自分の大事と思っていることを脇に置いて神様を選ばなきゃいけない、神様が導かれた道を選ばなければいけない、そういうこともあると思うんですね。もちろんいつもいつもそうではないと思いますけれども、そういう時が人それぞれ違いはあれどあると思うんです。だからキリストを選んで生きる、キリストのために生きるという時には、時に自分というものを死なせなければいけない、犠牲にしなければいけないという面があることも事実です。それを隠そうとは思いません。そんなことないんです、楽しいことだけですって言ったら嘘になりますからね。神様のために生きるということは苦しいことです。楽なことではないと思います。けれども皆さんどうでしょうか。まあおそらくここにいらっしゃる方は恋愛をねしたことが大体あると思うんです。恋をしたことがねあると思うんです。皆さんありますね。別にシェアしてくださいって言いませんから、それぞれにあると思うんです。皆さん恋愛をね、まあ、今してる人あるいはしたことある方、恋愛っていうのは、まあ、恋愛とね聖書あんまり比べるのもあれですけど、恋愛っていうのは障害があればあるほど燃えますね。今笑ってる方は経験があるんですよ、そのきっと違いますか。障害があればあるほど燃える。あ、もっとちゃんとしたいい例を出した方がいいですね。宣教、宣教というのは迫害があればあるほどむしろ力強く神様は祝福し述べ伝えさせていくと思いませんか。世界の宣教を見ていくときに迫害が何にもないところは案外難しくてですね、迫害があるところの方がむしろみんな燃えて福音を述べ伝えていく。キリストのために生きるとき、私たちの人生にはいろんなチャレンジがあると思います。時には苦しみがあると思います。けれどもその先に本当に素晴らしい祝福、感謝、 喜びの約束があるということを私たちは覚えたいと思うんですね。そしてその試練があるからこそ、そのチャレンジがあるからこそ、その喜びはより輝くんじゃないでしょうか。その感謝はより大きな感謝になるのではないでしょうか。ですから、今年一年キリストのために生きたら、いろんなつまずきの石がゴロゴロしてた、聞いた話と違うって言わないでくださいね。ちゃんと言いましたから、今ね、そういうチャレンジがあります。キリストのために生きようと思ったら。けれどもその先に、その試練なんて取るに足らないくらいの喜びを神様は私たちのために用意してくださっているということ。私たちは信じて覚えて、この一年間、互いに支えながら、互いに励まし合いながら、歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが十字架で死なれた時に、私たちもまたそこで死にました。そしてあなたがよみがえられた時に、私たちも主よ、あなたと共によみがえり、あなたから新しい命をいただき、新しい人生をいただき、歩み始めました。しかし私たちはそのことを時に忘れてしまいがちです。主をどうぞ許してください。そして今一度、もう一度私たちに、あなたに従って生きることの素晴らしさ。また私たちが試練に遭う時には、主よ、その試練の先に、あなたが勝利を約束してくださっていることを、私たちが思い出すことができますように、また仲間を励ますことができますように、慰め支えることができますように、私たち一人一人をあなたの御霊で満たし、愛で満たし、この一年間導いてくださいますようお願いいたします。今日ここに集われたお一人お一人、またこの場にはいらっしゃらない私たちの愛する兄弟姉妹、またあなたのことを求めている、またあなたのことをまだ知らないお一人お一人の上に、主はあなたの豊かな祝福と恵みが豊かにありますように、すべてを感謝し、御手にお委ねして、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。